こんにちは、泉貴子です。2024年の6月、募集をさせていただいた公開音声 Q&A にお答えしていきます。いくつかの質問はもうすでに7月の頭にグループセッションを行って、そこでお答えしています。では今日まず一つ目の質問です。天からのサポートが受けられない時期というのはあるのでしょうか。霊性覚醒して空とつながっていればそのような時期はないと思うのですが、常に空とつながっているという感覚はよくわかりませんということですね。はい、これはですね、時期があるとかないとかではなくて、その人の状態によるということになります。その人が苦しい意識の状態であれば、まあ、内側の状態ですよね。それが苦しい状態、つながれない状態だとつながらないから、まあ、天からのサポートも受けられないというか、つながっていない状態を、まあ感覚はわからないということなんですよね。つながっていない、天からサポートを受けれない、そんな状態を生きているっていうことになりますね。で、この常につながっている感覚はよくわかりませんということなんですが、常につながっている、つながっている時にはですね、心は穏やかだし、すべて、うまくいくし、感情にもしね、起伏があって怒りが湧くようなことがあったり、まあ悲しみ、いろんなことが起きても、ただそれを観察したり、すぐ元に戻るというか、ああ、今苦しいなっていうことにずっととらわれずに、また目の前のことに集中していける、つまり今ここに集中できるような状態にあります。そして、何か周りのこと、外側を見てみるとですね、人間関係であるとか、そうだな、何か物事を決めてやろうと思った時にタイミングがたまたまうまくいくとか、そうですね、自分の予期しないサポートを受けることができるとかですね、それが、まあ、ちっちゃいこと、電車が間に合うだったり、スーパーで何か買い物をするときにたまたま欲しいものがセールだったとかですね、なんかそういう小さなことから大きなことまで、常にタイミングが合ってくる、フローの中にいるような、フローっていうか流れですね、大きな流れの中にいるような状態になっています。その自分の内側が穏やかであるとかですね、心地よいとか、そして苦しくない、その内側の感覚と外側に起きていることと両方見てみてください。それによって空とつながっているのか、それとも何か、私がとか分離した感覚でですね、分離した状況で生きているのかっていうことが見極められるようになります。そして次の質問です。先生、霊性覚醒講座を受講できて本当に幸せです。まさに今この時が来たという感じです。ということですね。新しい生活を始めるにあたり、仕事があまりにも多岐にわたりすぎていたため、取りまとめて深く傷ついたことはすっかり浄化をして天命を仕事にしていきたいという、そういう意図を持ち参加しました。ボディソニックもとても興味がありました。霊性覚醒した状態、空につながった状態がいかに大切か、何よりも大切か痛感しています。始めてから1、2ヶ月はすごく頭がぼーっとして心地よくぼやっとした感じでしたが、創造的な仕事が全く、できなくなり、事情を話して締め切りを延期してもらったりしていました。そしてマントラの深い癒しと深い気づきがありました。どんどん思いもかけない昔、5歳ぐらいって書かれてますね、子供の頃の記憶がふっと出てきて、浄化のために顕在意識に上がっているのだと感じました。最近ようやく頭がすっきりしてきて、創造的な仕事もできるようになってきました、ということですね。はい、毎日メンバーの方が素晴らしいコンフォートゾーンを突破していく投稿をオープンチャットにしているのを見て、エネルギーが動き出すと、こんな奇跡的なことも起きてくるんだと分かりました、ということです。 はい、本当ですよね。そのね、エネルギーをみんながこう気づいたり動かしてですね、変容が起きているというところをですね、ああいいなとか、私はできないなとかではなく、刺激をもらってですね、同じようにそこに遅れてでもですね、いいので一歩自分もまあその流れの中に入ってみるということ、それをぜひ皆さんチャレンジしてみてください。そしてこの方からの質問です。マントラの瞑想はマントラをお腹にと、いうことですが、お腹のどの辺をイメージしたらよいでしょうか、おすすめの時間帯はあるでしょうかということですね。はい、お腹にというか、まあ、体の奥深くにということであれば、イメージしやすいのは丹田、下腹のあたりかもしれませんが、とにかく表面的な部分ではなくて奥をイメージしてください。体の奥に響かせるように、ハートの奥、そしてさらに、体の中心、真ん中の奥、下腹の奥です。でイメージで言うと、そのお腹に響かせるっていうと、だいたいこう体の前面のあたりの表面的な部分、そこをイメージしがちなので、体の前面からイメージしていくとしても、背骨ぐらい、背骨のあたりまでというぐらい奥、そこを感じるようにしてみてください。そしておすすめの時間帯なんですけれども、まあ、朝起きて何か行動をする前とかですね、仕事に行く前、仕事に取り掛かる前、家事をする前、そういった時間を持てれば一番いいんですが、一日の始まりに自分を整える時間というのを持って、そこからぜひ動き出していただきたいと思います。で、その時にですね、マントラ、呼吸を整えて心の内側に、言葉には出さずにですね、イメージの中でハートの中心、そして体の、まあ、エネルギーセンターの真ん中の奥ですね、胃のあたりの太陽神経層と言われるとこのさらに奥、背骨に近いぐらい奥、そして下腹、丹田のあたりのやっぱり背骨とか仙骨に近いぐらい奥をイメージして、そこで響かせてください。マントラっていうのは仕事や道を歩いている時など意識がはっきりしている時にも唱えてよいでしょうかというのも質問が来ていますが、そしてマントラの活用法ややってはいけないことがあったら教えてくださいということですね。でこのマントラの活用法とか、こういったことどんな風に、使ってくださいというのはですね、多分会員サイトに上がっていると思いますが、マントラをお伝えするときに、テキストとしてメールでもお送りしていますので、それを再確認してみてください。それからですね、魂の意識とはというところで、美しい意識とはどんな状態ですかという質問もいただいてます。で美しい意識の状態っていうのはですね、まあ、英語でビューティフルステートという言い方をするんですが、ステートは状態ですが、とらわれがないとか穏やかでいるとかですね、そして、まあ、慈愛に満ちている、愛にあふれている、そういった状態を指します。でその逆の、まあ、苦しい意識、苦しい意識の状態というのは、焦っている、不安がある、怒りがある、比較したりジャッジしたり、何か頭の中にノイズがある状態ですね。慈愛に満ちて穏やかでというのの真反対、マインドというものが活発に動いて、そんなこと言ったってできないようであったり、なんであの人あんなこと言うんだろうとか、そういった独り言が言葉に出しても出さなくても、脳の中での独り言であったとしても絶えずずっと続いているような状態を指します。そして次の質問、霊性が覚醒すると覚醒したことは自覚できるものでしょうか、 先生のセッションの時に自分の魂が覚醒した状態をイメージ誘導していただきましたが、一人一人違うものでしょうか？感覚的に目安になるものはあるでしょうか？そうですね、感覚的にその瞬間瞬間の連続なんですよね。で、今は穏やかだけどすぐにイラッとするとかですね、みんなと受講中に瞑想をするときは、自分は整っていると感じるんだけれども、家に帰って家族と話をするとすぐに腹が立つとかですね、それは覚醒した状態とは言えません。で、その美しい意識の状態というのが、囚われがないとか穏やかであるとか俯瞰できているとかですね、そしてそれだけではなくて、何か大いなるものの流れの中にいるという感覚、そして体験というものを今ここをしっかりと五感の感覚、ハートの感情、そういったもので感じ取れている、そういった状態が、まあ、感覚的な目安とおっしゃってますけれども、そういった状態が続いていること。で、さらに言うと、私が私がという、比較、まあ良くも悪くもですね、自分はうまくいかないとか、あの人はとか、私がやってあげたのにとかですね、私が頑張っているんだとか、その私という主語があまり出てこない、その体験であったり、この場所が、この人たちが良くなるといいなとかですね、そういうふうに思った時に、私がここを変えるんだとか、私が何とかしなきゃとか、私が救わなきゃとかですね、そういった私という主語があまり意識に上ってこないような、そんな感覚を持っている時には、全体とつながっている、天とつながっている、自分の魂とつながっている、魂は集合意識とか宇宙意識とか、もっと大きなものですね、大きな集合意識のことを宇宙意識と言いますけれども、全体とつながっているという感覚で生きているのが、まあ、魂の感覚です。で、その感覚を持っている時というのは、私が私がということが出てきませんから、その自分のですね、感じていること、そして状態そのもの、いろんなことを客観視できていると、それを目安として、ああ今はつながれているなとか、何か大いなる中にいて、その中で私は生かされているなと感じたり、その大いなるものというのが自分自身もその一部なんですけれど、そんな風に感じられるのが、まあ、霊性が覚醒している、そして魂とつながっている状態です。そしてイメージ誘導させていただいた一人一人の霊性が覚醒した状態、魂が覚醒した状態というもの、それはご自身の魂が望む、まあ、自分のイメージできる範囲の霊性覚醒した状態です。で、これがさらにその想像を超えて、イメージできるところを超えて、もっと素晴らしいことが皆さんの身に降りかかってくると思います。そして最後にですね、この方からの質問、実は5ついただいてたんですね。オラクルカードのリーディング方法を教えてくださいということですが、オラクルカードのリーディング方法ですね。これは、まあ、基本的には、一人一人の解釈、直感で感じ取ったものが全てなので、私のリーディングで正解ですよというものはありません。で、解説書に書いてあることが全てでもありません。3つ読み解くときに、1つ1つの意味解釈というのは変わってくることがあります。ですが、ここから7月8月と最後の2ヶ月の間にですね、しっかりと、一人一人のリーディングというものもですね、私が、 確認をさせていただこうと思います。私もですね、講座の中で、より深くみんなそれぞれが入っていくんですけれども、その中でですね、できるだけ一人一人に対してリーディングというのをですね、その場でやっていきたいと思っています。はい。そして次の方ですが、2つ質問があるということです。空についてですね、一つ目は、この意識状態が空だろうという感覚はつかめてきたように思いますが、空に依存しながら、存在しながらか、ごめんなさい。空に存在しながら生きるというのがまだつかめません。ネガティブなことが起きると、意識がそっちに向きかけます。出来事をネガティブだと判定しているからでしょうか。空に存在し続けるにはどうしたらよいでしょうか。そうですね。ネガティブなことが起きたとき、もちろん物事が起きたときにネガティブもポジティブもなくて、自分がネガティブだと思うからネガティブなんですね。起きた出来事そのものはどっちとも捉えられます。で、後からですね、総合的に判断すると、もし悪いことが起きたとして、例えば事故に遭ったとかですね、電車に間に合わなかったとか、何かしらのそういうネガティブと捉えるようなことが起きたとしても、まあそのおかげで良かったよねということは起こってくることがあります。で、そうなるとその時に感じ取ったこと、ネガティブだと判定していることが、全てではなくて、未来どういうことが起きるかっていうかですね、最終的にこのことをどう捉えるかっていうことはまた別物なんです。そして空に存在し続けるにはどうしたらいいでしょうかですが、ネガティブだと思うようなことが起きてもですね、ありのままに事実を見るということをしてください。感情的に見るということもできるでしょうし、例えば何かネガティブと思うような、嫌なことが起きた時に、あれはあの人のせいだとかですね、これはこういう意味を持っているに違いないとかって、そんな風に自分の経験から推測する、マインドが推測するのではなくて、そこに、それを信じ込むのではなくてですね、ただ事実、電車に間に合わなかったとか嫌なことが起きたとかですね、それを見るということをしてください。逆にポジティブな何か、悪いことが起きたのにですね、問題が起きたのに自分は、幸せだとかですね、傷ついているのにそれを見ないことにする、なかったことにするかのようなポジティブシンキングで上書きしようとするのもやめてください。ただありのままそこに嫌なことは嫌なこと、問題は問題で起きたと捉えるということだけですね。で、どうしたいのか、自分はどうなりたいのか、どうありたいのかっていうところにすぐに切り替えてみてください。そして次、2つ目ですね。13チャクラカードの第1チャクラと、第11チャクラの統合について説明にある、全ての知識や経験を集約し、あなたが超自然体として輝くことというのは、事前の説明にある失敗も不安な未来も全部受け入れるということですか、ということですね。失敗してもいいし、不安もいいし、今全ての持てる力を発揮して夢中になれていたら、自分の内側のパワーが解放されていくということでしょうか。はい、そうですね。統合していくっていうのは、自分の、これまでの経験も、不安に思う未来もですね、全部受け入れるということなんですが、それだけではなくて、統合していくっていう時にですね、左右の左の脳というのはですね、論理的、常識的、過去の体験というもの、経験というもの、それをもとに未来を予測するマインドの働きがすごく強い、それが左の脳なんですが、片や右の脳、右脳というのは、 直感であるとか感覚的なことを優位にする、そういった感性の、まあ、脳というかそちら側と、つながりやすい脳の領域です。で、その直感という言葉を使う時ですね、直感という言葉を使う時に、まあ、これは、その前の段階サードアイチャクラのことを指すんですけれども、左右脳が統合しているという状態を指しますね。で、それはどういうことかっていうと、感覚的なものだけが素晴らしくて、左脳の理屈とか理論とか、そういったことは、まあ、スピリチュアル的に言うと良くないというふうに捉えられているんですが、そのどちらも大事なんですよ、そしてどちらも使っていいんですよということ。感覚的なものだけを優先するんではなくて、全てを総合的に見ると、こうだよねとか、私はこうしていくんだとかっていうところを、使っていくのが、まあ、本当の意味での直感、そして第三の目ということになります。で、さらに、その持てる力を全て使うということはですね、過去を否定するのでもなく、未来から流れてくるエネルギー、新しい、ことに適応していく力、そういったものも全て認めていく、許していくということになります。失敗しても不安でもいいし、ただここにですね、全てを集約して何かに取り組んでいこうとする力、それが、今まで持っているですね、全ての能力、経験、スキル、そういったものの引き出しを開けていきます。それが統合するということの意味です。